かなり録音するのが久しぶりになってしまったんですが、かなり久しぶりの知れ事がてらを撮っていこうと思います。皆さんこんにちは。知れ事がてらのウィスカオルです。最後に録音をしたのが多分3月とかで、今録音しているのは9月27日、2020年の9月27日なんですが、最後に録音したのが3月だと思うともう半年ぐらい録音をしてなかったんですね。最後が、5月ですね。5月に一つ出してましたね。5月に48回、100日後に死ぬワニに関してお話ししたものを出したんで、4ヶ月ですね。意外と半年よりはもうちょっと短かったですが、まあいずれにしてもかなり久しぶりの録音になってしまいました。この間ですね、やっぱり知れ事がてらは、アンカーっていうポッドキャスト配信のサービスを使って配信をしているんですけれども、アンカー上で見てもですね、意外と多くの方に聞いていただいていて嬉しいなと思う限りなんですが、ドラクエ11の話とかですね、2月にお話しした話とか結構よく聞かれていて嬉しいなと思いつつ、中でも意外と人気というか、かなり人気というか、すごく多く聞いてもらっているのが、やっぱり今年2020年の1月に出したナウシカの考察のエピソードなんですね。確か2年ぐらい前、2018年ぐらいに風の谷のナウシカの漫画を買って、原作の漫画を買ったんだけど、それをずーっと読まずにほったらかしにしてたんですね。で、ずーっと読まずにほったらかしにして、まあ要するに積んどくですよね。積んどく状態になっていたんですが、さすがにそろそろ積んどく状態を解消して、どちらかというともう手放したいなという気持ちではあったんですけど、手放すために積んどくを解消してしまおうということを思ってたんですよね。で、そのためにこの今年2020年の年始ぐらいにしっかり時間をかけて読もうと思って、全7巻なんですけど、1冊1巻を1日かけて読んで、で、2週、7日間かける2週、2週っていうのは2回回るってことで、2週間、14日間かけて、ナウシカを読みまして、で、その感想みたいなことを、知れ事がてらでお話をしました。そのエピソードがすごく人気で、よく聞いていただいているので、もしご興味ある方は、ぜひ聞いてみてください。そのエピソードの中で、僕が喋ったことって、基本的にはというか、僕なりにまとめると、意外と風の谷のナウシカって人間対自然の構図で捉えられること多いかなっていうか、人間対自然の構図を描いた作品だというふうに解釈されることが多いんじゃないかなというふうに思っていたんですが、実際には僕が受けた印象は人間対人間、特に特定の思想と、ある別の特定の思想、の対立が描かれているんだなというふうな感想を抱いていて、よくある人間と自然とか、なんかこう、文明と、自然的であることの美しさみたいなことの対立が描かれているというふうに理解されることが多い気がするんですけど、僕はそうは思わなかったっていうのが、その、1月に、出した知れ事がてらのエピソードで話した、僕のナウシカの感想だったわけですが、そういうふうに僕の感想をお話ししたところ、まあそうだねというふうに理解していただいた方もいれば、意外と僕の言ってること理解されてない方もかなりいたなっていうのが僕の正直な感想で、特に YouTube で出した動画にはたくさんコメントをいただいていて、いくつだったかな？ちょっと今探してみると、今の2020年9月27日の時点で、コメントがですね、全部で、15個ですね。コメント15個いただいているんですけど、結構、このコメント15個のうちいくつかっていうことは特に言いませんけど、あなたは、つまりこのコメントの人が僕に対してあなたはって言ってるんで、ここで言ってるあなたはっていうのは僕に対して言ってるわけですけど、 あなたはナウシカの原作の漫画を読んだのに、この点について見落としてますよとか、あなたは原作を読んだくせに、この点について理解していませんよみたいなことを指摘するコメントが結構あって、僕はすごい意外だったというか、なるほどって思ったんですよね。やっぱり、ナウシカって、こう、多くの人のトラウマ的な影響を与えた作品だと思うんですけど、そんなナウシカの作品をですね、こう、中途半端な知識で語ると刺されるんだなっていう、そういう感想を抱きましたね。まあ、実際、理解してないところもあるんじゃないかなと僕は思っていて、どんなところかっていうと、例えば、ナウシカが人造人間だっていうところは僕あんまり意識してなかったんですけど、ナウシカって人造人間だったんでしたか、でしたっけ？あなた方は人造人間ですよっていう風に、ような書かれ方があったかどうかちょっと覚えてないですが、人造人間だなというふうに思いながら僕は読んでなかったので、もしそうだとすると完全に僕は見落としていたっていうか、読み飛ばしてたっていうか、読み逃してたっていうか、いうので完全に理解してなかったところとしてはあると思いますね。一方で、なんか、こういうところ見落としてますよ。例えば、ナウシカが人造人間であるという点を見落としてますよっていう指摘は、まあ、仮に、まあ、そうだとして、まあ、実際僕もナウシカ人造人間だと思ってなかったので、火の7日間の生き残りの、運よく生き残った人類の、末裔っていう感じで理解していたので、火の7日間より前の人類が作り保った、人造人間だというふうに理解してなかったんですが、まあそれを理解してないにしてもですね、まあ僕の感想に何ら影響がないというか、僕の感想って自然対人間じゃないよねっていう感想だったんですよ。なので、自然対人間じゃないよねって、これ実は人間対人間だよねってか、特に思想的な側面があるよねっていう僕の感想だったんですけど、まあ、そういう感想をなんかこう間違ってますとか言われるとちょっと意味わかんないなって思いますね。なあ、これは反論しようとしてるとかそういうつもりではないんですが、単純にいただいたコメントの一部は意味がわからなかったっていうことですね。アンパンマンを見て面白かったっていう感想を言ってる人がいたときに、あなたの面白いっていう感想は間違ってますよって言っても、いや、そう思ったんだからしょうがないじゃんっていうなるじゃないですか。感想に間違ってるとか間違ってないとかなくて。まあだから、まあそもそもまあ考察っていう風なタイトルをつけてはいたので、まあ考察が間違っているっていうことはまああるのかもしれないですけどね。まあでもそういういろんなコメントをもらってなるほどなと思ったりしてましたね。で、その後もまあウルフルズの話をしたりとか、100日後に死ぬワニの話をしたりとかっていう風にして、いろいろエピソード出してはいましたが、今回ですね、かなり久しぶりに49番目のエピソードとして知れ事がてら喋っていこうかなと思ってます。で、今話したことは、まあ、前回というか、45回目にナウシカの話したっぽいですが、それに対してもらったコメントについてのまたさらに感想みたいな感じなんですが、まあそれはいいとして、今回は何の話しようかなと思っているかというと、まあ、特に題材が決まってるわけじゃないし、あれなんですが、今、バイオハザードのプレイ動画を見るのは僕今ハマっているので、バイオハザードについて思ったことを喋ろうかなと思います。今ちょうど2020年9月17日は日曜日なんですが、この土日でですね、東京ゲームショーをやってるんですよね。で、その東京ゲームショーの中で、カプコンが新作の発表っていうのをやっていて、昨日ちょうどストリートファイターとモンスターハンターについて喋っていて、で、今日の夜とか夕方からとかからバイオハザードと、あとなんか別のタイトルについて新しい情報を発表するっていう風にスケジュールになってるんですけど、バイオハザードの8、ビレッジっていう新しいタイトルが、まあ、今開発中で、プレステ5で出るのかな？ちょっとわかんないですが、新作として今準備されてるわけですと。で、それのトレーラーとか見てて、ああ、なるほどなーとかっていろいろ思ったことがあったので、まず喋りたいかなと思ってます。まず最初に、そのビレッジの バイオハザード8ですね、のトレーラーを見て思ったことを喋ると、すごく、僕、任天堂すごい好きで、カプコンのゲーム、カプコン別に嫌いじゃないですけど、特に好きでもなくって、だから特にいろいろなゲームを、買って遊んでってことあんまりしてないんですけど、カプコンのゲーム、だから、カプコンのゲームはあんまりフォローしてないんですけど、任天堂は好きで、その、任天堂のものづくりの哲学みたいなところから好きなので、そういうのも、記事とか読みながら、なるほど、そういうこと考えてるんだなぁと思いながら見ていたりするんですが、任天堂とカプコンのものづくりのスタンスは結構違ってるなと思ったっていう話をしたいかなと思います。任天堂とカプコンって言っちゃうと大きいかもしれないんですけど、少なくとも、バイオハザード8がどのようにして作られたかという経緯というか背景と、任天堂がゲームを作る時の背景っていうのは違ってるなっていう話ですね。バイオハザード8がどういう背景で作られたかというと、まあもちろん人気シリーズなんで、その商業的な理由でバイオハザードの続編を作らないという選択肢は多分ないと思うんですけど、任天堂にとってもマリオの続編を作らないっていう選択肢は多分ないし、ゼルダの続編を作らないっていう選択肢は多分ないので、まあ続編作る作らないどうするっていう議論はまあおそらくなかったと思うんですが、作るならどうするっていうところから議論は始まると思うんですけど、バイオハザード8は、バイオハザード7直前の作品の主人公が、また、改めて主人公をやっている物語になっているそうですね。バイオハザード7は、イーサン・ウィンターズ、最後にズーついたかな?つかないかな?ちょっと忘れましたが、イーサンっていう人が主人公で、奥さんのミアっていう人が失踪して3年経ったんだけど、3年後に突然連絡がついたので、その奥さんを助けにというか、探しに、捜索しにアメリカの山奥の、怪しい山奥の一軒家を捜索するっていう、そんな話だったわけですけど、その、E さんは全然キャラクター性がなかったんですね、バイオハザード7では。バイオハザードって従来伝統的に三人称視点で進行するゲームになっていて、というかバイオハザードの本当に最初のプレステの1、2、3とかは、主人公キャラクターの後ろをカメラが追従するんじゃなくて、カメラはマップに固定されていて、カメラからフレームアウトしたところに主人公が行くと別のカメラに切り替わってまたそのカメラのフレームの中に主人公がいてみたいな非常に変わったカメラワークのゲームだったと思ってますけど、まあ、要するに三人称視点だったわけですよね。で、それはバイオハザードの4、5、多分6でも同じで、僕実はバイオハザード6はあんまりよくわかってなくて、実は5もよくわかってないですが、最近 YouTube でバイオハザード5のプレイ動画を見て、ああ、なるほど、こういう話なんだなっていうことを見たりしてるんですが、1はリメイクを YouTube で見て、2もリメイクを見て、だから2のオリジナルのプレステの2の物語はあまりよく知らないんですけど、まあ、リメイクがかなり変わってるとはいえ、でも全然違うわけじゃないと思うので、まあ知ってるふりをすると、まあ知っていて、3もかなり変わっているらしいですが、バイオハザード RE3 リメイクのやつで話がだいぶ変わってるらしいですけど全然違うわけじゃないだろうというふうに想像してそれも知ったふりをしますが、で4はリメイクされてないのでそのまんまですね、プレイ動画見ましたし、あとリベレーションズっていう船の話とか、あとクレアとあとモイラかがなんか無人島に閉じ込められてそこから脱出する話みたいなのもゲームのプレイ動画見て知ってるんですね。なので僕全然わかんないのは、あとコードベロニカってあるか、コードベロニカは僕全然知らないですね。コードベロニカも確かクレアの話なのかな、ちょっと一瞬プレイ動画見たんですけどちゃんとこうシステマチックに見てないというか、頭から終わりまで見たわけじゃないのであんまりよく理解してないっていうか、あんまり知ったつもりになってないんですが、あと、バイオハザード5を今見ているところで、バイオハザード6については何もわかんないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、まあ、いろいろこうある中で、バイオハザードって伝統的に三人称視点のゲームだったわけですよね。で、ただ、バイオハザード7はすごくシリーズの中でも変わっていて、 ファーストパーソンビューに挑戦したゲームだったわけですよ。何言ってるかっていうと、主人公がカメラの中に映るんじゃなくって、主人公の目線のところにゲームのカメラが置かれているので、主人公自身は画面の中に映らないんですよね。なんか手に持ってるハンドガンとかはカメラ内に映るし、あとアイテム持ってたりとか、なんかノコギリ持ったり、チェーンソー持ったりとか、あと目の前の敵をこうパンチしたりとかすると手が映り込んだりしますけど、けど基本的には主人公自身は映んないと。本当に主人公の目のところにカメラがあるっていう、そういう仕組みのゲームだったわけですね。そういう風にすると、どういうことが起きるかっていうと、まあ、没入感があるっていうのは一つの効果だと思いますけど、つまり、バイオハザード7って、すごくこう、5、6、4、5、6でやってた、すごいアクション寄りのゲームから、かなり、ホラー寄りに戻したっていうか、本当に、邪悪な、禍々しいものが住まう建物、家っていう、そういうものに回帰した作品だったわけですけど、つまり、ホラー要素が強い、ゲームだったので、一人称視点っていうのはすごい恐怖演出としてすごく有効に効いていたと思う反面、主人公が画面に映らないので、主人公の個性っていうのがあんまり見えづらくなっちゃうわけですよね。で、イーサン・ウィンターズっていうのが主人公ですけど、結局イーサンの顔ってどんな感じなのかっていうのは、ゲームのプレイヤーは誰もわからないし、イーサンの背がどれぐらいかとか、イーサンのどんな服着てるのかとか、そういうこと意外とっていうか、カメラの中に映らないっていうか、ゲーム画面の中に映り込まないので、プレイヤーの意識に上らないので、記憶に残りづらいんですよね。それゆえに、イーサン・ウィンターズっていうのは、まあ、単なる、まあ、主人公という物語上の役割はありつつも、ゲームの中での役割という意味では、単なるカメラの運び役でしかないっていうか、そういう風に成り下がってる側面があったわけですよね。なので、バイオハザード7の開発チームは、イーサン・ウィンターズは、そんなにこう無個性に、そんなにこうリッチな個性をつけずに、まあ単なるカメラの運び役であり、物語の進行役ではあるけれども、それほど特徴的なキャラクター性を持たせる必要はないし、そうだな、なんか生意気であるとか、お調子者であるとか、好奇心旺盛であるとか、そういう特別なキャラクターを持たせる必要ないなっていうことで、こうすごくこうプレーンな、素朴なっていうか、普通な人間って何だかわかんないですけど、あんまり個性が際立ってないキャラクターとしてのEさんを作ったわけですよね、バイオハザード7の開発陣は。で、それはそれで、その没入感っていう意味でもよくって、やっぱりゲームのプレイヤーはEさんの目のところに画面があるので、自分がイーサンになりきった感じになるわけですよね。そうするとイーサンが自分の思った通りの発言をしてくれるとやっぱり没入感高まるので、イーサンが自分が期待しない変なこと言うと、これは自分じゃないなっていう感覚がある一方で、イーサンが特別変なこと言わなければ、やっぱりプレイヤーの没入感を阻害しないので、そういう意味でもすごくよく機能してたんだと思いますと。っていうのは、まあ、僕の分析でもあるし、昨日、あれですね。あ、昨日じゃないか。どこでだったかな。忘れましたけど、まあ、どっかでカプコンのバイオハザード8の開発者インタビューで語られてたことなんですけど、という一方で、でもやっぱり、バイオハザード7って物語がすごい重厚だし、長いし、いろんなことが起こるし、で、出てくる登場人物っていうのがすごく個性的であるがゆえに、その対比でイーサンのキャラクターが浮き彫りになるというか、そういう側面もあって、結局、イーサン・ウィンターズについて、これと言って描かなかったけども、やっぱり、こう、滲み出る人間性みたいなものがあって、イーサン・ウィンターズのキャラクターっていうのが、結構、いいものになった、というふうなことを、開発者の方が話していて、で、何の話をしてるかというと、だから、バイオハザード8は、イーサンの話を、の続きを作ろうと思って始まりましたっていうことを開発者の人が言ってたんですね。つまり今何の話してたかっていうと、バイオハザード8をどういう風にしてスタートしたか、カプコンのバイオハザードチームが、さあバイオハザード8作るぞ、どんなゲームにしようかなって思った時に、いろいろ考えた結果、Eさんの続きの物語を作ることにしようって決めたらしいんですけど、 で、なぜそういうことにしたかというと、バイオハザード7で無個性なものとして描いたイーサンが意外と人間性が豊かで、こいつがこの後どういう運命をたどるのかっていうことがすごく気になる興味深い人物に仕上がった、意図せず仕上がってしまったというところが非常に面白かったので、このイーサンを深掘ってみるところに価値がありそうだと、面白いものが作れそうだと感じたっていうことを開発者の人が喋ってたんですね。なので、バイオハザード8は、イーサン・ウィンターズという、もともと前作7で、無個性な人物として作った人物に、から、こう、にじみ出てきたというか、浮き彫りになってきた個性を深めていくような物語とか、環境設定とか、今回のバイオハザード8は、村、どこの村だかわかんないですけど、ヨーロッパみたいな、東欧みたいなところの村みたいに見えるんですけど、あと寒そうだから北の方のような気もしますけど、まあそういうところの田舎の村で起こる奇妙な事件みたいなものを描くわけですが、そこにイーサンがどう関わっていくかってことが、バイオハザード8のシナリオっぽく見えるんですけど、あんまりちょっとちゃんとフォローしてないんだからわかんないですけど、まあそんな感じに見えるわけですが、イーサンのキャラクターをより深く描けるようなゲームとして作ってみようっていうのが、まあ始まりだったみたいなんですね。で、ここまで話して何が言いたいかというと、これってすごく任天堂のゲームの作り方と反対だなって思ったんですね。任天堂のゲームの作り方って、こういう風にキャラクターから始まってゲームを作るとか、キャラクターから始まってとか、物語が起点となってゲームを作るっていう作り方はあんまりしないという風に僕はインタビューで読んでて、あんまりしないんですよね。で、例えばゼルダの伝説がまさにそうで、ゼルダの伝説ってすごい面白い物語がゴーンとあるんですけど、その物語を面白くするためにゲームがあるわけじゃなくって、面白いゲーム、例えばフックショットっていうすごい面白いこう空間を自由自在にこう飛び回れるアイテムがあるんですけど、ゼルダの伝説の中に。そのフックショットっていう面白いアイテムを使うためにはどういうストーリーがあったら、そのフックショットがこう物語の中に必然性を持って導入できるかなっていう風な作り方になってるんですよね。ゼルダの伝説って。だから順番が全然逆で、バイオハザードと逆で、物語がありきでゲームを作っていくっていうか遊びを作っていくんじゃなくて、任天堂の場合、ゼルダの伝説もマリオもそうですけど、遊びがあってその後キャラクターができていくとか、遊びがあってその後物語ができていくっていう、そういう順番なんですよね。他のもう一個の例で言うと、例えばスーパーマリオサンシャインとか、あとマリオギャラクシーとか、そういう 3D マリオのゲームがありますけど、 3D マリオってまず64で始まったんですよね。で、その64で始まったマリオの続編を作るときに、任天堂のチームがどうやってスーパーマリオサンシャインを思いつくかっていうと、今回は夏のビーチで落書きを消すっていう物語にしたらどうだろうみたいなことから、マリオの企画って始まらないんですよね。マリオの企画ってどういう遊びを作るかっていう、物語とか環境設定から入るんじゃなくって、どういう遊びを作るかっていうところから始まるんですよね。で、どういうふうにして始まったかというと、マリオは 3D にすると、 2D だとマリオは右に行くか左に行くかしかないので、ジャンプして右にジャンプして、ちゃんとちょうどよくクリボーを踏むか、通り過ぎちゃうか、ちょっとジャンプの距離が足りないかのどれかしかないわけですけど、3次元になると行き過ぎるか、つまり敵を飛び越してしまうのか、それともジャンプしたけど敵より手前に着地しちゃうのかっていうのと、他に敵の右側に着地しちゃうとか、敵の左側に着地しちゃうとかっていう別の次元のブレが出てきて、ジャンプして敵を踏みつけるっていうアクションが急激に難しくなったわけですよね。で、敵はまあ踏まなくてもいいにしても、マリオみたいなゲームってプラットフォーマーっていうジャンルになるわけですけど、つまり足場、土台?足場をこう乗り継いでいって、ゴールを目指すとか、かっこいいアクションを決めるっていう遊びなわけですけど、それにとって着地場所が読みづらいっていうか、着地場所をコントロールしづらいっていうのは、すごい遊びやすさを阻害する要因なわけですよね。2D だったら、通り過ぎるか足りないかちょうどいいかのどれかしかないんだけど、3D になると、通り過ぎるか足りないかの他に、右にずれるとか左にずれるとかっていう要素が出てきちゃうわけですよね。 そうすると考えなきゃいけないことがすごい増えちゃって、3次元の 3D のプラットフォーマーゲームってなんか難しくなりすぎるっていう問題がありましたと。で、まあ今となっては 3D のプラットフォーマーのゲームって無数にあるので、まあユーザーは慣れてるかもしれませんけど、まあある種64の時代には慣れてる人はいないわけで、スーパーマリオ64が 3D プラットフォーマーのまあ基準を作ったと言っても過言ではないぐらい売れたし、人気があったというか多くの人に遊ばれたわけですけど、でもその時代には 3D プラットフォーマーに慣れているゲームユーザーっていうのはいなくって、なかなか難しかったわけですよね。3次元空間の中で狙ったところに着地するっていうのはなかなか難しいっていう問題があったわけですよね。で、じゃあ次の 3D マリオではそれを解決しようということで、対空時間を伸ばせるギミックを入れたらどうだろうっていうことがアイデアとして生まれて、そこからじゃあホバーノズルのポンプ作ってみようっていうアイデアが生まれて、じゃあ普通のなんだっけ、ホバーノズルじゃないノズルのことなんていう名前だか忘れましたけど、普通のノズルで水をも放射できるようにしようってなると、じゃあ落書きを消すっていうアクションにしようと、遊びにしようみたいな感じになって、で水をバシャバシャばらまくんだったら寒い地方よりも暑い地方でやった方が気持ちいいよねっていうことで、だんだんこうバカンスでとか水をばらまいてとかっていう話になっていくわけですよね。つまり問題があって、どういう風にしたらゲームが良くなるかっていう周りを外堀を埋めていくことによって、最終的にじゃあどういうゲームの物語になるかとか、環境設定になるかとか、どういうキャラクターが必要か、ポンプっていうキャラクターが必要なのも、ポンプ作りたいっていうところがポンと始まるわけではなくって、問題があってそれを解決するために、より良いゲームプレイっていうか遊び体験を実現するためにはっていうところでポンプがこう導入されてくるわけですよ。で、それが任天堂のゲームの作り方で、だからあともう一つ思いついた例で言うと、ファミコンの時代のマリオ、スーパーマリオブラザーズには、ファイアバーっていうギミックがあって、1の4とか、2の4とか、3の4とか、いつも4番目の面は砦面になってますけど、砦面にはこう、ぐるぐる回る火の棒、ファイアバーっていうギミックがありますけど、あれも、こういうものがあったら、アクションゲームとして、それを避けながら、別のアクションを決めるっていう風なものがあったら面白いよねってことで導入されたわけですけど、実はあれ、ゼルダの伝説の1、ファミコンのゼルダの伝説で導入される予定だったみたいなんですよね。ただ、でも、ゼルダの伝説で使わなかったので、スーパーマリオブラザーズに、アイディアとして使われたっていう経緯があるぐらいで、要するにやっぱり、ファイアバーっていうのがあったら面白いっていう遊びがやっぱ先行してあって、それがどのゲームに着地するかっていうのは意外と決まってないというか、その辺には柔軟性があるっていうか、ゲームありきっていうか物語ありきとかキャラクターありきではないっていうのが特徴だと思うんですよね、任天堂のゲームの。なんかそういえばスプラトゥーンもそうですよね。スプラトゥーンもシューター作りたいなっていうところからまあ始まってはいると思うんですけど、けどみんながやれるようにしたらするにはどうしたらいいかってことを考えると、打ち合って相手をエイムして倒さなくっても勝てるっていうか、そのゲームの中にマルチプレイヤーのオンライン対戦の中で貢献できるし、参加できるっていうために地面を塗るみたいなアイデアを思いついたりとか、あと最初はウサギだったんだけど、ウサギがインク発射するって必然性がよくわからんということでイカにしてみるとか、でイカにしてみたらイカが墨を吐くのって自然じゃんってことでイカになったわけですけど、そしたらイカにするんだったら泳げた方が面白いよねってことで、インクの中なら隠れられるとか泳げるみたいな機能が出てきたりとか、やっぱり機能からキャラクターが生まれていくんですよね。マリオサンシャインのポンプしかり、マリオギャラクシーだとチコがマリオが空中で対空時間を稼ぐためのアイテムになってますけど、マリオオデッセイではキャッピーですよね。対空時間を稼ぐためのアイテムとしてのキャラクターがいるわけですけど、やっぱり機能があって、で機能にキャラクターを割り当ててるっていう、そういう側面がありますよね。要するにまあキャラクターが先行じゃなくって、ゲームのメカニクスが先にあって、その後でストーリーとかキャラクターとかが生まれてくるっていう作り方をしてるわけですよ。っていう風な感じで思うと、すごく、ああ、バイオハザードのゲームの作り方って全然違うんだなっていう風に思ったっていうお話でした。すごく長く喋りましたけど、バイオハザードはキャラクターが先行で、ゲームプレイを作ってるわけじゃなくて、Eさんっていうキャラクターを深掘りする にはどうしようかっていうことからバイオハザード8が始まっているらしいんですね。一方で任天堂はそういうゲームの作り方をしないというところがすごく対照的で面白いなと思いました。まあどっちがいいかってことは多分なくて、どっちでもいいし最終的にいいものができればね、とは思うんですけど、任天堂のやり方の方がよりなんていうかこう原理主義的というか、それは正論ではあるんだけど、なかなかやるのは難しいよねっていうようなやり方かなっていう気はしますね。やっぱりゲーム体験とゲームメカニクスが先にあって後からキャラクターを作るって、その理想論としては正しいんですけど、実際にやろうと思うとやっぱ難しくって、結局ゲームとしてパッケージにして商品として提供するということを考える以上、やっぱりある程度キャラクターがあらかじめ決まってたりとか、環境設定とかシナリオみたいなフレームがあらかじめ決まってた方がゲーム作りやすいですよね。なんか納期とかも見積もりやすいし、どっからどこまでできれば完成かなみたいなことは考えやすそうな気はしますよね。一方で、そのボトムアップにゲームメカニクスから全部を考えようと思うと、本当にゼロから作ることになるので、まあ、すごくいいものができる確率は高まるなということは思う一方で、納期とか見込みづらいし、いついいアイデアが生まれるかっていうのはちょっとなかなか担保しづらいっていうか、最初にスプラトゥーンがウサギだったっていうのも、いつの間にか遺憾になったわけですけど、でも誰も思いつかなかったらウサギのままだったかもしれなくって、ウサギのままだとすると、インクの中を泳ぐっていうメカニクスは生まれなかった可能性もあって、やっぱり、イカから始めようってなってれば、そういう回り道はなかったはずですけど、まあでもイカから始めようってまあ思いつくのは結構難しいですけどね。イカのシューター作りますって言ったら意味わからんってなるので、なかなか難しいですけど、まあ、でも任天堂のやり方はすごく個性的だし、独創的で、原理主義的ではあるけれども、いいものが作れる可能性は高まるなと思いますね。あと、ピクミンの話も以前、知れ事がてらで喋りましたね。結構、マリオの話とか、ピクミンの話とか、どういう風にして任天堂が作ったかっていうことを、まあ、解説するというか、僕が読んだ記事を、まあ、改めて喋ってみるっていうことは、意外と知れ事がてらの中でやってますね。まあ、ともかくですね、そんな風に、バイオハザードって、任天堂のゲーム作りの順番と、完全に逆なんだな、という風に思ったという話が一個ですと。で、もう一個バイオハザード関連で、全然話は変わるわけですが、バイオハザード5を今ゲーム実況を見てるんですね。で、ゲーム実況を見てないで買えよっていうような感じもしますけど、まあ、プレイステーション4を持ってないので、勘弁してほしいんですが、バイオハザード5のゲームプレイを今見ていって、で、バイオハザード5は、クリス・レッドフィールドが、アフリカの小さい村に行って、で、なんか怪しい噂のある、生物兵器を使ったテロを企んでいる、なんとかっていう人を、捕まえるために、アフリカの小さな村に、行くというようなストーリーだと思ってます。で、捕まえるためには、その、どこに隠れているかを炙り出して、どんなことを、こう、企てているのかっていうことを、なんていうか、調べて、で、どうしてこうしてっていうようなシナリオになっているんだと思うんですが、僕がパッと見た感じ、本当に最初のゲームプレイの最初の10分じゃないかな、最初の30分ぐらいを見たときに、すごい衝撃を受けたっていうか、おお、これやばいなってすごい思ったのが、すごいクリスがその地元の村人をバンバン撃つわけですけど、何が起きているかっていうと、まあ、クリスは BSAA っていう対バイオテロ対策組織みたいな人の人間なわけですけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、警察みたいに見えるわけですよ。実際には警察とか軍隊の関係ではない、設定上は民間軍事会社みたいなところだと思うんですけど、まあ、要するに武装してるんで、警官みたいに見えるわけですよね。で、だから、で、クリスは白人みたいに見えるんで、アメリカ人の白人の男の警官みたいな人っていうのが主人公なわけですね。で、一方、アフリカの小さな村に行って、クリスにこう、対峙するっていうのは敵対するのは、まあ、村人ゾンビみたいなやつなわけですけど、 村人ゾンビはやっぱアフリカの村なんで黒人の人が多いわけですね。なので警官みたいな白人みたいな警官の主人公が警察官、うん、白人の警察官みたいな主人公が黒人の市民みたいな敵をバンバン撃つっていう、そういう風に見えるゲームだったわけですよ。これってかなりこう議論を呼びそうな設定だなっていうのが僕の最初の感想でした。で、まあもちろん皆さんもご存知だとは思いますが、やっぱりアメリカには根強く差別が残っていて、今も2020年の今も BLM っていうね、ブラックライブズマターの活動とかあったりするわけですけど、警察官が市民を殺すっていうことはよくあってとか、まあたまにあって、でそれも白人の警官が黒人の市民を殺すっていうことがすごいよくあるわけですよね。よくあるっていうと毎日とか毎週みたいに聞こえますけど、どれぐらいの頻度であるかは僕わかんないですけど、時々やっぱり大問題になるわけですよ。で、アメリカのこう、なんかビルトインのっていうかなんだ、こう、もう社会システムの中に組み込まれた制度としての差別がもはや存在しちゃっていて、で、警察官が、こう差別の温存っていうか、存続にこう一役買ってるみたいに見えてしまうぐらい、警察官の行動に良くないことが時々あるっていう風なニュースをよく聞きますよね。今も BLM やってますし。で、本当にうがった見方をすればというか、もはや本当の見方なのかもしれませんけど、アメリカにある警察っていうのは、その白人対黒人の差別構造を残すために存在してると言っても過言じゃないぐらい、警察をやってることっていうのは結構めちゃくちゃだったりしていて、で、行動に自由がなかったりとか、その辺で立ってるだけで警察官に取り調べを受けて、なんかこう、物を取られるとか、なんか、あと家が借りられないとか、なんか職業に就けないとか、そういうことで、いろんなところでこう、差別構造を、そのメンタル的には差別がなくなっている地域ももちろん改善している地域もあると思いますけど、制度として、実態として、やっぱり何も変わってないっていう、ことはあるらしいんですよね。僕もあんまりアメリカ行ったことないんで知らないですけど、っていう側面があり、やっぱりそれはこう社会の問題として大きいわけですよ。それすごく深刻で、2020年にも大きな問題になってるし、あと、この間の全米オープンで、大坂なおみが、黒いマスクをして、そこに警察官に殺された黒人の被害者の名前を書いて、こう、無言の抵抗っていうか、無言の抗議をやったみたいなことですごく話題を呼びましたけど、やっぱそういう風になるぐらい根深い問題なわけですよね。深刻な問題なわけですよね。で、あるようなそんなトピックをバイオハザードは一見すると扱っているように見えるわけですよ。白人の警官みたいな主人公が黒人の市民みたいな人をバンバン撃って殺すっていう、そういうゲームなので、バイオハザード5はね、一見すると。なので、おや、これはやばそうだなと僕は実況動画を最初30分見て思ったんですね。で、きっと僕が思うぐらいだから、僕がそういう、なんだ、この問題について特別敏感だとは思わないので、もっと敏感に問題視している人はいるはずで、だからきっと、これ以前にも問題になって議論になったことがあるはずだと思ってググってみたんですけど、やっぱりあったんですね。日本語版のバイオハザード5のウィキペディアのページにもちらっと書かれていたし、で、英語版の方がきっと情報詳しいだろうなと思って、英語のウィキペディアのバイオハザード5のページも見てみたんですけど、やっぱりそっちの方が段落が5、6、7個ぐらいあって、詳しく書かれてたんですけど、そっちにもいっぱい詳しく書いてあって、まあ、要するに、やっぱり、議論になったみたいですね。特に、ティーザーのトレーラーが、っていうのは、バイオハザード5のティーザートレーラーが、公開されたのが2007年とか、2000何年とからしいんですけど、ちゃんと今ググりますか。 バイオハザード5のトレーラーが出たのは、いつかというと、2007年ですね。合ってましたね。で、E3 で、バイオハザード5のトレーラーが初めて公開されたわけですけど、まあ、日本語版のウィキペディアに書かれていることを読むと、ウィキペディアのバイオハザード5の記事の中に人種差別疑惑っていう項目っていうか見出しがあって、そこに書かれているのは、本作は E3 2007にて公開されたトレーラーにて、白人の主人公クリスがアフリカの小さな村にて黒人の敵たちを殺しているのを描いていると非難された。ニューズウィークのガイ・クロールは…っていろいろ書いてあるんですけど、要するに、まあ、僕が今言った通りで、白人の警察官みたいな人が黒人の市民みたいな人をバンバン撃って殺してるっていうのが、すごい人種差別に見えるっていうものなんですよね。で、僕もまあ最初プレイ動画を見たときに、おー、これはめっちゃ問題ありそうな表現だなと思ったんですけど、やっぱり問題視している人はいて、英語のウィキペディアを見ると本当にいろんな人が、いろんなゲームメディアとか、ゲーム文化なんとか研究所みたいな、なんかそういうのとか、あと、なんだ、イギリスの、なんだっけな、B なんとかかんとかっていう組織の代表の人に、の意見とか、いろんな人の意見が書かれていて、すごい充実してて面白いんですけど、イギリスの、なんて言ったかというと、ブリティッシュボードオブフィルムクラシフィケーションですね。映画分類の英国のボードってなんて訳したらいいんですかね。役員っていうか機関っていう首脳機関みたいな感じですけど、なんかそんなところの人がコメントを出したりとかしてるみたいなんですね。で、僕の最終的な結論は、一瞬パッと見て、うわ、これやばそうって思ったんですけど、けど、よくよく20、30に考えて、やばいという見方は当然あって叱るべきだけど、かといって、カプコンに販売差し止めを迫ったりとか、あるいは、この、製品の、こう、廃棄というか、発売禁止を命じるようなことはできないだろうなと、表現の自由の範囲内だろうなと、改めて思ったというのが僕の最終的な結論かなというのは、と思いましたと。で、いろんな理由があるわけですけど、まず、一番単純な理由としては、ゲームを、今、ゲームプレイ実況を見てるんですけど、見て進めていくと、実際には、そう、僕がそのゲームプレイの最初の30分で受けたような印象よりは、もうちょっと緩和してるっていうか、その、白人対黒人みたいな構図には、まずそもそもなってないっていうのがまず第一の、一番単純な理由で。で、なぜなら、例えばクリスは白人ですけど、パートナーキャラクターとして、シェバっていう人がいて、その人はアフリカ系の見た目してるわけですよ。で、そのシェバも、当然現地のゾンビを撃って殺すわけで、まあ、つまり、クリスだけが、黒人に見えるキャラクターを撃って殺してるわけじゃなくって、黒人に見えるシェバも黒人のに見えるゾンビを撃って殺してるわけですね。なので、白人 vs 黒人の図には、まず味方側がなってないし、で、敵側も同じで、当然アフリカの小さな村なんで、黒人が多いっていうか、一部のキャラクターが黒人に見えるような、デザインになってるっていうのは、当然だし、で、どちらかというと意識的にアジア系っぽい見た目の人とか、あと、なんだ、ウエスタン系っていうかなんだ、白人系っていうのか、白人みたいな見た目の、キャラクターとかも、いるんですよね、敵の中に。なので、すごい単純に、こう、敵側も、 人種的に多様になってるっていうか、すごい多様ではないですけど、ほとんどの人物っていうか、ほとんどのキャラクターが黒人に見える、キャラクターですけど、まあ、キャラクターってつまり、黒人に見える 3D モデルっていうことですけどね。実際の人間が撃って殺されてるわけじゃないので、単なるデータでしかないわけですが、黒人に見えるキャラクターが多いですけど、でも、だけじゃなくって、アジア人っぽい見た目の人とか、あと、なんだっけ？白人みたいな見た目の人もいるんですね。なので、僕が最初のゲームプレイを最初30分見て受けたような、こう、すごい、極端な対立構造っていうのは、実はゲームの中ではそれほど強調されてないっていうのが、まず事実として一つあって、それは重要なところかなと思いました。というのが僕の感想の1点目ですね。で、もう2つ感想を言いたいんですけど、まず、次の2点目ですね。2点目としては、表現の自由として許容される範囲内であろうと僕は思ったっていうのが2点目です。どういうことかというと、そもそも表現の自由があるわけですよね。すべての個人とすべての法人に表現の自由があって、カプコンは、自分が作りたいゲームを作る自由があるわけですよ。で、それが表現の自由を超えて、違うな、もし不適切で、例えばこれは発売禁止になるべきであるとか、これは取り下げるべきであるというような判断がもしされるんであれば、それはどういう意味かというと、表現の自由を制限してでも発売を停止しなければならないとか、販売してはいけないとか取り下げなければならないっていう、自由を制限してでもそうしなきゃいけないっていう、こう前提があるっていうか、発売停止するっていうのは簡単な話じゃなくて、表現の自由を留保するしなければならないほどにもっていう重大性があるわけですよね。なぜなら権利があるっていうことはまず前提としてあるので、それを、その権利、あるはずの権利を踏みにじってでも発売をしてはいけないっていう、そういう順序になるわけですよ。で、そういうふうに思ったときに、バイオハザード5の表現が、表現の自由の範囲で守りきれないほど逸脱した表現かというと、まあ、そんなことはないなと、僕はよく考えた結果思いました。最初見たときは、これやばくないって思ったんですけどね。この表現、白人の警官みたいな人が黒人の市民みたいな人をバンバン銃で撃って殺してるように見える映像ですね。ように見えるだけだってことは重要ですけど、ように見えるってことは重要ですけど、まあ、少なくともそういう風に見えるゲームがちょっと表現としてやばいなって思ってはいたんですが、最初パッと見たとき、最初の30分のゲームプレイを見たときは思ったんですが、ただ、もうちょっとよく考えてみると、いや、特に問題ないことはないんですが、表現の自由の範囲を逸脱してないなと思うに至ったわけです。で、それはどういうことかというと、例えば、ある芸術家がいたとして、僕の芸術を完成させるためには、3人の人間の生贄が必要なんだと。だから、僕は僕の作品を完成させるために、3人の人を殺す必要があると。だから僕は3人の人間を殺して、このアート作品を完成させました。どうだ、すごいでしょっていう風なことを言う芸術家がいたとしたら、それは狂ってるし、それは肯定し得ないと思うんですね。それは表現の自由を逸脱した表現になっているので、それは良くないことだって判断できると思うんですよ。それは表現の自由を、制限してでも、それは禁止しなければいけない表現だと思うんですね。だから自由の自由という言葉でカバーできる範囲を逸脱してるわけですね。なぜなら実在の人間を殺してする表現はどれだけそれに価値があったとしてもやっぱり肯定し得なくて、実際の人間を殺しちゃったらそれはもうダメなわけで、その表現に価値があるかないかとかそういう問題、そこはもう全く論点ではなくって、人を殺してはいけないっていうルールを破ってるので、それはダメなわけですね。で、一方で考えてみると、バイオハザード5のゲームが誰か実在の人間の権利を侵害しているかというと、権利を侵害してないわけですよ。 なんか誰かの権利が侵害されてるんであれば、つまり人が殺されてしまったとか、誰かの財産が不当にこう押収されたとか盗まれたとかいうことがあれば問題ですけど、バイオハザード5はがこう制作されて発売されることによって、実在の誰かの命が失われたり、実在の誰かの財産が、不当に奪われたりとか、そういうことって起きてないわけですよね。だからつまりバイオハザード5によって誰かの権利が侵害されたという事実はないわけですよ。まあちょっと、まあちょっとかどうかはさておき、程度の問題はわかりませんが、不愉快な思いをする人がいた可能性はありますけど、それは権利が侵害されるっていう話とはまたちょっと別ですよね。なので、バイオハザード5の発売によって誰かの権利が侵害されましたかと聞いてみると、それはノーなわけです。そういう場合、そういうケースは発生していないわけですよね。で、例えばバイオハザード5が発売されたことによって、アメリカに住む A さんが、バイオハザード5の発売によって死んでしまいましたっていうことはないわけですよね。だから制作の過程で殺されたとかっていうことはないし、バイオハザード5の制作の過程で、財産を没収されてしまい、カプコンに没収されましたってことはないわけですよ。だからカプコンが不当に誰かの人権を蹂躙したっていう事実はないわけですね。で、それについては実際にウィキペディアの、英語版のウィキペディアのバイオハザード5の記事にも書いてあって、ジャマイカ系の開発、バイオハザード5の開発に、ジャマイカ系のカレン・ダイヤーさんっていう人が参加していたみたいなんですね。で、その人は C って書かれてるんで、女の人だと思うんですけど、彼女は、バイオハザード5の開発に携わって、人種的に、問題のある扱いを自分も受けなかったし、開発チームの中にそもそも存在していなかったと思うし、もし仮に存在していたとすれば、私は開発を最後まで全うしなかった。このチームから抜けていたであろうけども、そういう扱いは受けなかったし、そういう目にも合わなかったし、そういった場面を目にしなかったので、私はバイオハザード5の開発に最後まで携わりましたって証言しているみたいなんですね。それが英語版のウィキペディアのバイオハザード5の記事に書かれているんですけど、アリゲーションズ・オブ・レイシズムっていうところの記事に書いてあるんですけど、まあ、要するに、バイオハザード5の開発によって実在の誰かの権利が侵害されたという事実はないわけですね。と思ってみると、表現の自由の範囲を逸脱してるとは言えないかなと僕は思いました。最初に言った例のように、こう表現の自由をこうなんだ、こう大前提じゃなくて認識のなんとか、なんて言うんでしたっけ？葵の御紋にしてというか、免罪符にして、誰かの権利を侵害することは許されないわけですよ。表現の自由なんだって言いながら人を殺すってことはありえないわけですね。それは許されないと。ただ、バイオハザード5について言うと、実在の誰かの権利が具体的に侵害されたっていう事実はないわけなので、まあその点で問題のある作品だとは言えないよねと。表現の自由の範囲から逸脱してないよねと思える。かなと僕は思いました。で、もう一個、別の視点として、間接的な影響があるんじゃないかっていう見方もできると思うんですよ。直接的に実在の誰かの権利を侵害したりしていなかったとしても、間接的に誰かの権利を侵害することにつながっていないかっていう視点は大事だと思うんですね。で、実際にそういう批判をしている人もいて、英語版のウィキペディアの記事に書いてあるんですけど、バイオハザード5は、古典的な、つまり、古くからある悪いものという意味で古典的な、人種のステレオタイプを、21世紀のヨーロッパの家庭に持ち込むことに成功した、類まれな例であると。成功したっていうのは、もちろん嫌味で言ってるわけですけど、成功した、諸行的に成功した一つの例であるということをどっかの方が言ってるんですね。それは誰が言っているかというと、ハラーとピチメールさん が言ってるんですね。これはどこの人かというと、The Philosophy of Computer Games Conference の人ですね。コンピューターゲームカンファレンスの哲学っていう、そういう、まあ、機関があるんですね。で、2015年に、ハーラーさんと、ピッチメールさんが、そういうふうに言ったらしいですが、これは、またもう一つの悪い例ですと。どんな例かというと、ヨーロッパの家庭に古い典型的な人種ステレオタイプを、ステレオタイプが描かれたものを、ヨーロッパの家庭に持ち、ヨーロッパの家庭っていうのはつまり、まあ各家庭、ビデオゲームって家で遊ぶものなんでね、家に持ち込むことに成功した、また一つの例であるというふうに指摘していて、まあ要するに、これが与える悪影響っていうのは、悪影響があるだろうと、間接的にあるだろうということを指摘しているんだと思うんですけど、つまり、例えばお父さんがこのバイオハザード5で遊んでいるたとして、白人家庭のお父さんがこのバイオハザード5で遊んでいたとして、それを見た子供は、こう、白人が黒人をバンバン撃って殺している映像を見ることによって、なんだかそういうステレオタイプを無意識のうちに刷り込まれて、そういう差別構造とか、人種の差別の問題に対する、ステレオタイプを無意識のうちに刷り込まれて、その子供がまたその差別構造を再生産してしまうようなことがあるかもしれないですよね。と思うと、バイオハザード5が売れることによって差別構造の再生産につながって、潜在的な被害者を増やしている可能性があると。間接的に。そういう効果があるかもしれないってことを指摘している人もいるんですね。さっきと違って、バイオハザード5での開発のプロセスとか発売において、直接財産を奪われたり生命を奪われたりいうふうに直接人権侵害された人はいないわけですけど、間接的に潜在的な被害者っていうのを増加させている可能性はあるわけですよ。そういうふうに指摘している人はいるんですね。ただ一方でこういう議論っていうのはつまりバイオハザード5のトレーラーとかゲーム本体が人種差別的であるっていう批判が起こることによって、そういう問題意識を持つ僕のようなね、これやばそうだなと思ってググっていろいろ調べて、問題意識を持って調べることによって、差別的構造を改善しようと思う、こう、啓蒙される人がいる可能性だってあるわけですよ。って考えてみると、潜在的な被害者を減らしている可能性もあって、要するに、潜在的なとか間接的な効果についてはやっぱり測りようがないですよね、ちょっと。なので、潜在的、間接的、バイオハザードの影響っていうのは、やっぱり測り得ない、知り得ない以上、まあ、ちょっと表現の自由の議論に持ち込むには、ちょっと筋が悪いというか、潜在的にこうだからバイオハザードはこうである。バイオハザードの、この表現はどうであるっていうことを議論するには、ちょっとこう不十分かなと思ったりはします。なので、バイオハザード5の開発が表現の自由の観点から、擁護し得るかっていうことですね。間接的に誰かの権利を侵害しているか、あるいは直接的に誰かの権利を侵害しているかってことについて考えてみると、間接的な効果についてはわからない。よく働いているかもしれないし、悪く働いているかもしれない。つまり差別構造を助長したり強化する効果があるかもしれないし、あるいはそれを緩和したり改善したりする効果もあるかもしれないので、間接的影響はわからない。一方で少なくとも直接的に誰かの権利を侵害したという事実はないということが分かっているわけですよね。と思うと、僕の感想としては、まあいろいろな批判を受けつつも、まあ少なくともカプコンがバイオハザード5で白人のアメリカ人の警官みたいな人が黒人の市民みたいな人を撃って殺すような表現をするのは、まあ表現の自由から逸脱してないかなと思いましたという話です。ちょっとややこしいですけど、そんなことですね。さて、これが2点目の話でした。ところで、これがフィクションであるということは結構重要で、そもそも、フィクションなんでね、実在の誰かの権利を侵害しているかどうかっていうのは重要なポイントだと思ってますし、あと、白人の警官みたいに見える人っていうのが、実際に白人に見えるだけだし、あと特にポイントなのは、黒人の市民みたいな人っていうのは、一応物語上は、市民じゃないんですよね。すでに死んだ人間で、 ウイルスとか寄生虫に乗っ取られたゾンビなんですよね。だから人間に見えるんだけど、というか人間にしか見えませんけど、一応設定上はゾンビ、モンスターであることになっているので、それはまた、どう見えるかと、物語上の設定がどうかっていうのはまた別に議論できるかなと思いますけど、少なくとも物語上の設定は人間じゃないことになってるんですね、一応。それも一つポイントかなと思いますが、まあでもどう見ても黒人の人間にしか見えないので、その物語上の設定を持って、何か肯定しうるかというか、何かこう擁護しうるかというと、まあそんなことはないかなと思いますけど、まあそういう設定もあったりしますね。というのが2点目で、もう1点言いたいことがあって、3点目ですね。3点目として、僕がどんなことを考えたかというと、まずそもそも、人が白人に見える主人公が黒人に見える敵を撃って殺してるという映像がそもそも差別的構造に映ると、そういうふうに見えるという指摘は最もなんですが、そもそも前提として、人間に見える主人公が人間に見える敵を銃で撃って殺しているという表現がそもそも倫理的にどうかっていう指摘があり得るんですけど、そこをすっぽりスキップして議論してるっていうことに意識的であらねばならないということがもう一つ気になっていることです。何を言ってるかというと、バイオハザード5の中で白人に見える主人公が黒人に見える敵、キャラクターを撃って殺してるわけですけど、それって、そもそも、それは問題のある表現に見えるんだけど、そもそも人間が人間を撃って殺すという表現が、そもそも最初から問題ある表現なわけですよね。で、それがそもそも最初から問題ある表現であるということを忘れて、人種の問題にいきなりこう飛びついちゃうのは、こう、問題を一足飛びにしてるというか、最初からある問題を無視して、なんかこう、恣意的に問題を選んでいるようにも見えるわけですよね。つまり、そもそも、こう、なぜ白人みたいな登場人物が黒人みたいに見える、敵キャラクターを撃つのが問題かといえば、アメリカに、まあアメリカだけじゃないかもしれないですけど、特にアメリカにそういう差別が実在しているから問題だということになるわけですよね。けど、よく考えてみると、白人が黒人がアメリカがっていう話の前に、人間が人間を銃で撃つっていうことは、やっぱり実在の問題として存在していて、実際に銃で撃たれて死んでしまった被害者とか、実際に銃で人を撃って殺してしまった加害者っていうのは、いるわけですよね。だからそれを連想させる表現が、バイオハザード5には含まれてるじゃないかっていう指摘があり得るわけですよ。そもそも、バイオハザード5は、殺人を肯定しているというか、殺人を連想するモチーフが含まれているじゃないかっていう指摘ですよね。で、それについて全くすっ飛ばして、人種問題だけを取り上げるのは議論の仕方としてフェアじゃないというか、表現の取り上げ方としてフェアじゃないかなと思ったのが僕の3点目のポイントでした。要するに、人種構造だけにを指摘するのは、こう問題のこう問題提起が恣意的で、そもそも殺人の表現について、肯定し得ないという立場もあり得るわけで、なので、人種問題だけ取り出して議論するのはちょっとフェアじゃなくって、そこを指摘するんであれば、そもそも人が人を銃で撃つ表現を禁止すべきであるっていう、そこから始めないと、なんかこう、そこを始める必要ないんですが、それも含まれた作品であると。で、それは許容された作品であるということについて、その前提をちょっと忘れてはいけないかなっていう気がするんですよね。ちょっとこう概念を扱って喋ってるので具体性がなくって分かりにくいかもしれませんが、要するに差別構造が入っているように見えるわけですけど、差別構造があるかないかの前に殺人を連想させるモチーフがいっぱいあるわけで、まあ実際にはバイオハザードのゲームの中では殺人ではなくって殺ゾンビなわけですけどね。敵は人間じゃなくてゾンビなんですけど、まあ、それは一旦置いとくとしても、殺人のモチーフっていうのがたくさん含まれたゲームなわけで、それがそもそもどうなんだっていう論点をすっかりすっ飛ばして、差別のことだけ議論するのは、ちょっとこう、問題を恣意的に選んでる感じもしないでもないですよね。なので、そもそも表現に 問題ある表現がたくさん含まれた R18 のゲームであるという前提のことを忘れちゃいけないかなという気がしています。というこの3点かな。この3点について言いたかったというか、気になったというか、バイオハザード5のゲームプレイを見たときに感じたことでした。まあ見た瞬間にこんなにいろんなことを思ったわけでは、まあ実際はないわけですが、見た後、ウィキペディアの記事を読んで、自分なりに考えて、うん、なるほどな、確かにこういう側面あるな、ということを考えたりしたというところでございました。さて、こんなところでバイオハザードの話は以上にしようかなと思います。最初の方にバイオハザード8のゲームの作り方の話をして、その後バイオハザード5に含まれている差別表現というか差別問題に関する、議論ですね。についてちょっといろいろと考えたことを喋ってみました。まあ、いろいろな表現があり得るので、あとそうだ、重要なこととして、カプコンは、だから結局僕の結論としては、カプコンはこういう表現を含むゲームを作ることは完全に表現の自由の中なので、自由であると、僕は思いますけれども、一方で、だからといって、こういった批判、カプコンは差別表現を含むゲームを作っているっていう風な批判を受けることは免れないし、その批判に対して真摯に対応する責任はありますよね。ありますし、あとさらにその批判が、バイオハザード5の場合はあまり大きなムーブメントにならずに、むしろ人気のある、フランチャイズの作品の一つとして、PS3 で発売されたと PS4 で、移植版が発売されたりして、まあ、人気タイトルになってるわけですけど、結果的には。とはいえ逆にというか、もしかしたら、こういった指摘、批判の中で、カプコンのバイオハザード5は不買運動だ、ボイコットだっていうようなことが起こったりとか、あるいはもっと大きくカプコンのゲーム全体のボイコットだっていうことがあってもおかしくないし、で、そういう可能性もきちんと織り込み済みでカプコンはゲームを作らなければいけない。そういう責任はもちろんありますよね。何の考えもなしに差別構造が、こう、単なるステレオタイプを映し取っただけのゲームを作っちゃもちろんダメですよね。むしろそれにこう意識して抗っていく必要があるぐらいで、最近のディズニーの映画は男の主人公ばっかりじゃなくて女の主人公の映画も作るんだってことで意識的にすごく作品作ってたりしますけど、まあ男が主人公で女を助けに行く男の物語っていう、そういう物語ばっかりじゃなくって、女が主人公で、女が自分の困難に立ち向かっていくっていう、そんで男の助けなしに、成功を手にするっていう、そういう古いステレオタイプに、意識的に、こう、対抗するというか、そうじゃないアイディアを提示していくものっていうのはすごく大事なわけで、そう思ってみると、ステレオタイプを映し取らない、トレースしないだけじゃなくて、あえて違う、アイディアを出してみるっていうのもすごく大事っていうか、むしろそれこそが求められることだったりもするわけですけど、まあ一方で、じゃあステレオタイプな作品はダメなのかと、青年が旅に出て行ってお姫様を助ける話は作っちゃダメなのかと言うと、そんなことないですよね。なので、まあそこはバランスかなと思いますが、バランスっていうのはつまり、表現の自由には、批判にさらされるリスクというか責任も伴いますよっていう、そういうことですよね。そのバランスはもちろん重要というか、認識しておかなければいけないポイントだよなぁと思いますというか、思っております。という話を、まあ今喋ってみたんですが、バイオハザードについてはこれ以上あんまり喋ることないかなと思うんですが、まあでもそうか、もう一つちょっと言ってみたいかなと思うのは、バイオハザードリベレーションズっていうゲームがあって、船の中でミッションをこなすっていうゲームなんですけど、バイオハザードリベレーションズはさっき言ったバイオハザード8みたいな感じとはちょっと違って、こう船の中のサバイバルホラー、特にホラー的要素に重きを置いたサバイバルホラー、バイオハザードのシリーズになっていて、バイオハザードリベレーションズはちょっとゲーム体験から始めて物語を後付けしてるんじゃないかなと思えるようなポイントがなきにしもあらずなんですけど、 なので、つまり何を言ってるかっていうと、バイオハザードリベレーションズはゲームプレイから始まって物語が後付けされたようにも見えなくもないんですが、それが悪いって言ってるわけじゃなくて、むしろ任天堂的だと言っているわけですけど、そういう風にして作られてるバイオハザードのシリーズもきっとあるので、まあバイオハザード8が特にそうだったっていうような話になるんですかね。まあそんなに詳しくないシリーズについてたくさん喋ると、またね、ナウシカの時みたいにいろんな、こう、お前はそれについて気づいてないとかっていう指摘を、いただく可能性もあるので、まあ別にそれは歓迎なんですけど、まあこの辺にしておこうかなと思いますと。で、もう一個、まだまだ時間があるんで、長めですが喋っていきたいかなと思いますが、喋りたいのもう一つ、Ubuntu の話をしたいかなと思います。何の話かというと、僕はパソコンの OS に Ubuntu っていうのを使ってます。Ubuntu のことを全然知らない人のために簡単に説明すると、Windows っていうマイクロソフトが作ってる OS があって、MacOS っていう Apple が作っているパソコンの OS もあって、まあ多くの人は大体そのどっちかを使ってると思います。デスクトップパソコンでは、まあラップトップも含め使ってると思います。で、一方モバイルでは Android か iOS のどっちかを使っていると思います。で、Ubuntu っていうのはどっちかっていうとモバイルじゃなくってデスクトップマシン用の OS なんですけど、Windows、MacOS に並ぶ、まあ、第3の OS だと思ってくれればいいと思います。第3の OS として、もうちょっと正確に言うと Linux っていう OS があって、その派生バージョンの一つが Ubuntu ですね。まあ、こう、Linux とか Ubuntu とか、このあたりについてよくわかってる人が聞くと、その説明全然間違ってますよってことになると思いますが、僕も間違ってることは承知で今喋ってるんですが、まあ何も分かってない、何も分からない人とか何も詳しくない、この辺あたりのことについて詳しくない人に説明しているという前提で、まあちょっとご容赦して聞いてくださいな。で、Windows、MacOS に並ぶ第3の OS として Linux があって、Linux はオープンソースのオペレーティングシステム、OS なんですね。Windows とか MacOS はオープンソースじゃないので、Microsoft しかソースコードをいじれないし、Apple しかソースコードをいじれないしってことになってるわけですけど、Linux はオープンソースなんですね。スミナガメは、YouTube 上で Inkscape っていうオープンソースのグラフィックソフトウェアのチュートリアル動画をたくさん出してますけど、あんな感じですね。オープンソース、ソースコードが公開されているソフトウェアなんですよね。なので Linux にはたくさんの派生バージョンが存在していてという言い方も微妙に間違っているので、詳しい人にはおいおいっていう風な指摘が入りそうですが、まあちょっとまあ我慢して聞いてくださいよ。Linux はオープンソースなんで、様々な派生バージョンを、ボランティアの有志のエンジニア開発者が作ることができて、そのたくさんのバリエーションのことを、ディストリビューションとかディストロとかって言うんですよね。Linux のたくさんあるディストリビューションの中の一つに、Ubuntu がありますと。どれぐらいたくさんあるかというと本当にたくさんあって、僕は最近テイラーなんとかっていう YouTuber の方を見てるんですけど、その人本当に無数の、Linux ディストリビューションを試してて本当に面白いんですね。テイラーズテックですね。タイラーズテックかな？ちょっとわかんないですけど、タイラーズテックっていう YouTube チャンネルがあって、それは本当に無数の、Linux ディストリビューションを試してるで、レビューをやってる YouTube チャンネルなんですよね。面白いですよね。あんまり日本にこういうのないような気がしますよね。直近ので言うと、演奏 OS とか、GNOME OS とか、マンジャロとか、マテリアルシェルとか、マンジャロ 20.1 とか、DPIN 20、ナイトラックス 132、ガルーダリナックス、リボーン OS、ヘフトーリナックスとか、インスタ OS、マボックスリナックス、クイビアンリナックス、ウブンツ、キリンとか、ハイク OS とか、バンセンラブズリチウムとか、フェレン OS とか、月光リナックスとか、モービアンとか、 ロミリデスクトップなのかなとか、もう要するに本当に無数に Linux のディストロってあるわけですよ。で、ここに言ったのは割とマイナーな方で、もっとメジャーなので言うと Red Hat とか CentOS とか Debian とか、あと Arch Linux とか、そういうもうメジャーなのもいっぱいあるわけですけど、まあ、要するに Linux っていっぱいこう枝分かれしていて、そのディストロの一つに Ubuntu っていうのがありますと。で、僕は2014年から Ubuntu を使っていて、Ubuntu のまあ、超、割と長いユーザーなんですよね。もう、すでに、7年目なわけですね。7年も Ubuntu 使っているとは、実は自分でもそんな風に思ってなかったんですが、そんぐらい使っているんですね。で、今年2020年で7年目なわけですが、結構、Ubuntu を使っていて楽しいんですね。で、その Ubuntu について、今日はちょっと、もうちょっと喋ろうかなと思います。何を喋ろうかというと、最近使っているスクリーンレコーダーの話なんですね。僕は Ubuntu で Inkscape のチュートリアル動画を録画するんで、画面録画をしなきゃいけないんですけど、まあしなきゃいけないっていうのは言い方おかしいですけど、画面録画をまあ頻繁にするわけですけど、その時にいつも Kazam っていうソフトウェアを使っていたんですね。昔、知れ事がてらの、第何回かで僕が動画制作に使っているソフトウェアについて話しますっていう回があって、それがエピソード3か、エピソードナンバー3で、動画制作ソフトについて喋ったんですが、そこでちょっと言及しているんですが、僕はカザムっていう、スクリーンレコーダーを使っているんですね。ただ、僕最近カザムの調子が悪いんですよ。で、最近の隅田亀の YouTube の動画を見ている方は、時々気づいているかもしれないんですが、特にこう画面上部のところがすごいチラチラチラチラ点滅しちゃうっていうエラーが起きてるんですね。で、それがすごい嫌で、なんかもうちょっとこう見た目が悪いし、皆さんが僕の隅田亀のチュートリアルをご覧いただいている時のノイズにしかならないので、全然良くないので、そういう風にならないスクリーンレコーダーが欲しいなと思っていたんですけど、でもなんか最初2016年の時は問題なかったんですよね。あ、問題あったんですよ。で、2018年にしてから治ったんですね。で、Ubuntu のバージョンについてここで簡単に紹介すると、Ubuntu は毎年4月と10月に、リリースしてるんですね。なので、2020年の4月にリリースした時は、20.04 っていうバージョンをリリースするんですね。2020年の4月と。で、来たる10月にも 20.10 っていうのをリリースするはずですけど、とか 19.04 とか 19.10 とか、毎年、4月と10月にリリースしていて、西暦下2桁点、リリースの月っていう番号がついてるんですね。なので、まあ、19.10 とか 18.10 とか 18.04 とか、あるわけですね。で、その点の下は04か10しかだいたい来ないんですけど、で、Ubuntu はさらに偶数の年にロングタームサポートバージョン、LTS バージョンっていうのを出していて、安定版みたいな感じですね。Ubuntu もオープンソースソフトウェアなんで、まあ、いろんな人が開発に携わっているんですけど、企業のソフトウェア、例えばだから Photoshop みたいな感じとはちょっと違っていて、試験リリースみたいなのが出てるんですよね。まあ、Photoshop も試験版、ベータ版みたいなの出てるのかもしれないですけど、僕はあまり把握してませんが、まあ、Ubuntu も2年に1回正式版が出てて、それ以外の3回、2年間のうち、1回、2年間で4回リリースするわけですけど、1回正式リリース、3回がベータリリースみたいなイメージですよね。な感じでリリースサイクルが回ってるんですけど、なので、で、2年に1回というのは偶数年に、長期サポート版、LTS 版が出るんですね。で、なので 16.04 が長期サポート版で、その後出てくる3個、16.10、17.4、17.10 は短期サポート版なんですね。で、その後、17.10 の後は 18.4 が出るんですけど、18.04 ですね。18.04 は長期サポート版で、より、安定した機能だけが盛り込まれているんですね。で、その後 18.10 と 19.4 と 19.10 はまた、短期サポート版というか、要するに、試験的な機能も盛り込まれていると。で、2020年今年の4月にはまた新しく長期サポート版が出ていて、で、来たる 20.10 とか 21.4 とか 21.10 は、試験的機能が盛り込まれたバージョンになる予定なんですけど、僕はメインマシンのデスクトップでは、安定版しか使ってないんですね。16.04 と 18.04 と、20.04。で、僕は2014年から Ubuntu やってるようなので、おそらく最初に使ったのは 14.04 なのかなと思いますが、まあそんな風にしてるわけですね。で、なんでこの話をしたかというと、カザムっていうスクリーンレコーダーのアプリについての、まあ、不満なんですけど、2016年の04、僕は実は隅田亀の YouTube チャンネルを2016年から始めているんで、2016年の04っていうところで、Ubuntu のカザムでスクリーンレコーディングをしたものを YouTube に載せてたわけですけど、だからすごい古い隅田亀のチュートリアル動画のことですね、は、Ubuntu の 16.04 とかで録画してるんですけど、その時はすごいなんかこうノイズがいっぱい乗ってたんですね。それがすごい気に入らなくて嫌だなぁと思っていたんですが、その後の安定版の 18.04 で解決したんですよ。なんでか全くわかんないんですけど。なので、18.04 であれ解決しちゃったということで、その後の2年間は、隅田亀の動画に全然ノイズ乗らなかったんですね。18.04 の上でカザムっていうスクリーンレコーダーのアプリでチュートリアルを録画してたんですけど、それには全然ノイズが乗らなくって安定してて、あ、なんだ問題直ったのかなと思ってたんですけど、今年2020年にまた改めて 20.04 のバージョンにアップグレードして、Ubuntu をアップグレードして、またカザムで録画をして、隅田亀の動画を作っていたら、またなんと、録画中に画面の上の方がチラチラチラチラ点滅するっていうバグがまた出てきちゃったんですよね。で、あら困ったなと思っていて、最近隅田亀の YouTube 動画、最近っていうのは2020年9月27日現在ですけど、隅田亀の動画のちょっとリリースの頻度がちょっと落ちてるのは、まあ、ちょっと本業が忙しいっていうのもあったりするんですけど、その他の理由としてもなんかこう、スクリーンレコーダーの調子が悪いっていうのもあって、なんかこう、気に入らないなぁと思っていたんですよね。で、そしていろいろ調べていると、Ubuntu は、デスクトップ環境に GNOME っていうのを使っているんですね。まあ、ここからちょっとテクニカルすぎて、意味わからんってことになっちゃったらちょっと申し訳ないですが、あまりわかんない人向けの説明を差し込みすぎると、話のテンポが悪くなるんで、ちょっとここから適当にザクザク説明しちゃいますけど、Ubuntu は標準で GNOME っていうデスクトップ環境を使ってますよね。GNOME シェルっていうものを使ってますけど、それにはそもそもビルトインでスクリーンレコーダー機能があるみたいなんですよ。コントロールシフトオルト R、レコーディングの R ですね。を押すと画面録画が、できるみたいなんですね。プリントスクリーンでスクリーンキャプチャー、静止画のキャプチャーができることは知ってたんですけど、なんとショートカットキーで普通に録画もできるってことを僕知らなくって、最近それを試したんですよね。試してみたところ、すごく快適に録画ができるということが分かって、お、なんでこれを今まで使ってこなかったんだと。なんで今までカザムっていうソフトウェア、別のね、OS に標準でついてなくてわざわざ自分でインストールして使うスクリーンレコーダーのソフトウェアをなんでわざわざ使ってたんだろうと思うぐらい簡単にスクリーン録画ができて、これでいいじゃんと思ったんですが、困ったこと2点あって、GNOME 標準の、スクリーンレコーダーの機能は、30fps 固定なんですよね。で、僕はできることなら 60fps で録画したくって、カザムで録画するときってか、隅田亀の動画のほとんどはフル HD 60fps になってると思いますが、それで行きたいんですよ。ただ、GNOME 標準の、スクリーンレコーダーを使うと 30fps になっちゃうんですね。で、その設定を変えるっていうのも、コマンドラインから簡単にできそうで、gsettings, set, ほにゃららほにゃららっていう風にタイプをしていくと、GNOME の標準のスクリーンレコーダーの FPS を設定変えることはできるようだったんですが、ちょっと試してみてもうまくいかなかったので、 あれは困ったなというふうに思っています。で、それは困ったこと1点目で、で、まあ、フレームレートも、まあ深刻な問題なんですけど、もう一つ深刻な問題として、音が録画できないんですね。で、それは困った問題で、チュートリアルなんで声がなきゃどうしようもないじゃないかっていうふうになるんですが、実は僕は、墨田亀の、デザインチュートリアルの動画では、画面の録画と音声の録音、実は別々でやってるっていうか、音声は二重に撮ってるんですね。で、知れ事がてらの場合は、とかとかいうのを、撮ってる時と撮ってない時と、実はまちまちだったりするんですけど、まあ撮ってない時もあったりするんですが、少なくとも、墨田亀のインクスケープチュートリアル動画の中では、必ずとかを撮るようにしてるんですね。最初の5、6本は撮ってなかったんですけど、あまりにも間が悪いなと。自分で動画を見て聞いてて、とかとか言いまくっていて、これはどうにも聞きがたいなと思ったので、自分で音を編集して、とかって言ってるところをミュートして、カットしちゃうと音声の長さと映像の長さが合わなくなっちゃうんで、カットするんじゃなくって、とかとか言ってる部分をミュートすることによって、聞きやすさを確保しようというふうに思って、音声は音声で別で編集してるんですね。で、あと、この音声の中に必要のないホワイトノイズとか入っちゃうこともあるし、つまんないこう物音とか入っちゃうこともあるし、あと音量が一定になってないというか、こうまばらに声の音量の大きいところと音量の小さいところが出てきちゃってもあんまり良くないので、最終的にコンプレッサーとかをかけて音圧レベルを一定にするとかっていう処理をやってるんですね。で、それって動画編集ソフトだけでやることはもしかしたらできるのかもしれないですけど、僕の使っているソフトウェアではあまりうまくできるなぁと思ってなくって、音の編集は音の編集専用のソフトウェアでやってるんですね。具体的に言うと、僕はオーダーシティっていう、これもまたフリーソフトなんですけど、オーダーシティで音の編集は音の編集でやってるんですね。で、つまり何言ってるかっていうと、要するに、録画と録音別々でやってるんですよ。で、後でガッチャンコして編集して、くっつけてるんですね。その時に録音は録音で編集するからいいんですけど、音と映像を合わせるのって結構面倒くさいわけですよ。あの動画編集ソフト使ったことある人ならわかると思いますけど、タイムラインの上に動画ファイルのシーケンスをニョーンって乗っけた後、音声のシーケンスもニョーンって乗っけた後、それをこう微妙にこう右にずらしたり左にずらしたりして正しい位置に合わせるってことをやるわけですけど、それって結構難しいんですよね。難しいっていうか、どこが合ってるかっていうのはパッとわかんなくって、しっかり丁寧にプレビューウィンドウで再生して確かめて合ってるか合ってないかっていうのを見なきゃいけないんですよね。で、それって結構大変だし、微妙にずれてると、あれ合ってると思ったんだけど合ってないなみたいなことはよくあったりして、音を合わせっていうのは結構めんどくさいんですよね。多分、YouTuber の瀬戸康史さんって皆さんご存知かわかりませんけど、瀬戸康史さんも音と映像を別撮りしてるっていうのはよくあって、あるいは複数のカメラで同時に撮影して、それぞれをこう、例えば手元を映してるカメラと、顔を映してるカメラがあって、それぞれをこう同期させて、こう、ピクチャーインピクチャーで表示するみたいな編集をするわけですけど、その時に手元でやっているアクションと顔の映像のが揃ってないと、時間的にずれてると気持ち悪いですよね。なので、時間がずれないように、いつも手元の方が早くって、顔のリアクションは1秒遅れてやってくるみたいになってると、編集としては都合悪いので、同時になってほしいじゃないですか。かといって別々のカメラで撮った別々の動画ファイルなんでタイミング合わせるのは難しいんですけど、まあそれとまあ似たような同じようなことが僕の場合は音声と動画ですね。動画と動画じゃなくて音声と動画で起きるわけです。それをめんどくさいなぁと思っているんですが、動画ファイルの方に音声も録画されていると、つまり音声は音声で別撮りしてるんだけど、スクリーンレコーダーも一応、スクリーンレコーダー側にも音が入ってると便利で、最終的にそれは動画書き出しの時にミュートしちゃうんですけど、その動画編集ソフト内で、その動画に含まれている音声の波形と録音して微修正したというか、編集した音声を、の波形を重ねるのって見た目で操作できるんですごい簡単なんですよね。 動画をプレビューして再生して、合ってるかな合ってないかなってやる必要がなくって、見た目で波形が揃ってれば、揃ってるってのは、つまり動画の音声の波形と、別撮りの音声の波形が左右がずれてなければ、それでもうぴったり揃ったってことが目で見てわかるんで、すごい簡単なんですよ。何言ってるかっていうと、要するに、音声は別撮りしてるんで、Gnome の標準のスクリーンレコーダーの機能で、音声が取れてないことは致命的ではないんですけど、最後に編集するときにめんどくさいんですよね、やっぱり。なので、まあ、長く喋っちゃいましたけど、要するに、Gnome のスクリーンレコーダーの機能、コントロール、オルト、シフト、R で録画できるんですけど、フレームレートが 30fps で、変えることは多分できると思うんですが、うまく変えれなかったということ。もう一つ、音声が録音できないと。スクリーンキャプチャーっていうか、スクリーンレコーディングの映像は撮れるんだけど、音が入らないと。その時のマイクインプットを同時に保存してくれないという二つの困りポイントがありまして、なかなかうまくいかんなぁと思ってたわけですね。ただ一方で、ノイズ問題は解消してて、カザムで録画すると画面の上の方がチラチラ点滅しちゃって、鬱陶しくって、こう、映像として美しくないっていう問題があったんですが、それは、解決してたんですよね。なので、なんというか一長一短で、カザムの方は 60fps で録画できるし、音声も同時に録音できる。スクリーンレコーダーと合わせて同じ動画ファイルの中に音声も入れ込むことができる一方で、なんかノイズが乗ると。画面が汚くなっちゃうという問題があると。で、一方、Gnome の標準のスクリーンレコーダーは、その画面チラチラノイズ問題は解決できますと。ただ、フレームレートは 30fps で固定。まあ本当は変更できるんだと思うんですが、僕には変更できなくて固定になっていたし、あと、音声も録画に含められないので、後処理っていうか後での編集作業がめんどくさくなってしまうという問題があって、困ったと思っていたわけですね。で、いろんなものを試そうかなと思っていたんですが、実はすごいいいソリューションを発見しまして、OBS っていうソフトウェア皆さん知ってますか？OBS は実は結構ポピュラーなソフトウェアで、動画配信する人は結構みんな使っているソフトウェアみたいなんですけど、OBS も Linux と同じく、Audacity と同じく、Inkscape と同じく、オープンソースのフリーソフトなんですけど、なんていうか、動画配信用の専用のソフトウェアっていう感じなんですよね。で、ツールがいっぱい揃ってるんですよ。なんか、クロマキーでグリーンバックを透明にするとかっていう機能もあったりとか、複数のビデオインプットを、一つの画面にミックスして合成して、アウトプットするとか、複数の音声入力をまとめて一つのストリームに載せるとかっていうことができる、すごい高性能なビデオ配信ツールなんですけど、スクリーン録画もできるんですね。画面レコーディングもできて、実は OBS がソリューションだったということに最近気づきました。で、つい昨日もですね、隅田川のインクスケープ、まあ昨日とか言ってもこの放送というかこのエピソードを皆さんがどのタイミングで聞いてるかわかんないですが、まあ2020年9月26日にですね、隅田川はチュートリアル動画を1本出したんですが、それも初めて OBS で録画したものになってます。OBS の録画はすごいやっぱり自由が効いて素晴らしいなと思ったんですけど、60fps で撮れるし、もちろんスクリーンレコーディングと同時に音声も記録できると。しかもノイズが乗らないというところでもう素晴らしいですね。というわけで、Ubuntu の動画、スクリーンレコーディングの問題というのが僕の小さな懸念としてあったんですけど、実は OBS で全て解決しましたというそんなお話でした。まあ、なかなか喋った割には、なんかあんまりこう、工夫したポイントとかあんまなくて、ちょっと恐縮なんですけど、まあ、すぐ解決できちゃったんでね、よかったですね。実は OBS は本当にいろんなことができるソフトウェアで、いろんなプラグインとかを入れると、Google Meet とかって皆さん使われますか？ Google Meet って、Skype とか Zoom みたいな、Google が作った、ビデオカンファレンスのソフトウェアっていうかツールで、ブラウザで動くんで、なんかこう特にインストールとかしなくても使えるからすごいお手軽なんですけど、実は OBS のストリーミングのアウトプット先をウェブカメラとして取り扱うことができて、ソフトウェア的に。で、つまり Google Meet のカメラインプットを OBS のアウトプットをそっちに流し込むことができて、まあ何っていうかちょっとややこしいような気もしますけど、要するに OBS で複数の映像とか、あるいは画像処理的なことですよね。フィルターかけるとか、あるいはクロマキーでちょっと背景を抜くとか、で、背景抜いた後別の画像を背景として合成するとか、そういったことをやったものを Google Meet のビデオインプットに流すことができたりとか、まあ、それはプラグインが必要なんですけどね。とかできたりとか、すごい多機能で面白いツールで、OBS もちょっと奥が深いなと。ちょっとこれからどんどん使っていきたいなと思ったりしましたね。すごいいいソフトウェアがあるんだなという感じですよね。僕は本当に Ubuntu の上でフリーソフト、オープンソースソフトばっかりを使っていて、最近すごい勢いがなくなって、僕は個人的には悲しいなと思ってるんですが、Firefox をブラウザに使っているし、Inkscape を使ってるし、画像処理としては GIMP 使うし、で、音声の編集は先ほども言った通り、Audacity を使うし、あと、メモ編集では Atom っていう GitHub が作ったソフトウェアなんですけど、それを使うし、動画編集では Kden Live っていうソフトウェアとか、あと、今、まさに YouTube でご覧の方は映像に映っている 3D グラフィックソフトウェア、Blender ですね。を使うし、まあそんな感じで、あとはフォント作成にフォントフォージ。最近フォント作成をちょっとできてなくって、墨眺めは実はオリジナルのフリーフォント、タバシケっていうフォントを作ってまして、そのフォントをちょっとバージョン 1.1 にアップデートしたいというか、ちょっと微調整したいポイントがいくつか溜まってきたので修正したいなと思っているんですが、最近ちょっといじくれてないんですけど、があったりとか、まあ要するに何言ってるかっていうと、そういうオープンでフリーなソフトウェアばっかり使ってるんですけど、でもそれを使っていてもすごいクリエイティブ活動って全然成り立つんですよね。まあもちろん Adobe のすごいソフトウェアを使うともっと効果的にとか、もっと効率的にとか、もっとすごいものが作れたりするような気もするんですが、てかまあ実際プロフェッショナルの現場では、少なくとも今現状はそうなっていますけど、けどやっぱりフリーソフトも全然十分活躍できるし、というか本当に最近台頭目覚ましいのはブレンダーですよね。ブレンダーは本当に最近強力になってきていて、で今マイクロソフトとか、エピックゲームズとかいろんなところが出資してお金も潤沢にあって、だからすごい優秀なエンジニアをゴンガン雇い入れて、機能の開発にどんどんリソースを避けているんだと思いますけど、本当に 3D グラフィックソフトウェアとしてものすごい成功し始めてきているっていうか、どんどん台頭しているし、で、実は動画編集も高機能な動画編集ソフトっていうか、高機能な動画編集機能がブレンダーの中にはビルトインで入っていたりして、すごい面白いですよね。なので本当にオープンソースソフトウェアがどんどん台頭していくことって、これからどんどん本当現実的になると思うんですよね。僕がすごくしょっちゅう YouTube で参考にしてよく見ている YouTube チャンネルで、ロゴズバイニックっていう YouTube チャンネルがあるんですね。で、そこは、特にインクスケープと、GIMP のチュートリアルを出しているところで、本当に墨眺めの参考にしているようなサイトっていうか YouTube チャンネルだったりするんですけど、そこの人は実は Adobe の製品も時々使うらしいんですね。で、アメリカの YouTuber だと思うんですけど、その人は Adobe 製品も使うんですけど、その人が言うには、確かに Photoshop と GIMP で比べると、GIMP の機能は明らかにまだ Photoshop に劣ってますということを言ってるんですね。Photoshop は結構写真編集に関しては相当先進的で、機能も充実していてできること多彩だし、写真編集において GIMP にできないけど Photoshop にできるっていうことはすごくたくさんあるらしいんですね。で、一方、比べられるのは Inkscape とイラストレーターなんですけど、 Inkscape とイラストレーターは Photoshop と GIMP ほど圧倒的な差があるかっていうとないというふうに言ってるんですね。イラストレーターも Inkscape も両方使っているその人が言うんですけど、で、どういう意味かというと、インクスケープができなくってイラストレーターにしかできないことっていうのは実際あると、確かにありますと。だからその意味で、有料のソフトウェアである、有料っていうのはお金が払う必要のある、イラストレーターがインクスケープに勝っているポイントはもちろん実際にありますというふうに言っている一方で、とはいえ インクスケープにできるのに、イラストレーターでできないことってのも実際にあって、でそれがクリエイティブの活動の中ですごい重要な役割を果たしていることもあるというふうにも言ってるんですね。つまり、フォトショップとギンプみたいな感じで、かなり一方的に、差を開けられているソフトウェアではないんだと。インクスケープはかなりイラストレーターに肉薄するし、なんなら、とある領域ではインクスケープの方が勝っていることもあるというふうに言っていて、その辺はすごい、おー、頼もしい比較だなぁというふうに、その比較レビュー動画みたいなものを出していたんですが、と思いましたね。隅田亀自身は、実はイラストレーターを使っていなくって、インクスケープだけでデザイン業務をやっているので、まあ、だけってことはないですけどね。インクスケープをメインにして、デザイン業務をやっているんで、まあ、イラストレーターとの比較とか、フォトショップとギンプの比較みたいなことは、僕はあまりこう詳しく喋ることはできないんですが、でもそれでもやっぱりおーなるほどなぁと思う動画でしたね。3DCG について言えば完全にブレンダーとマヤとか、ブレンダーとフディーニとかいうのが比較になると思うんですが、それもまあ結構得意なことが違っているので、一概にどっちがいいという話にはならないんですけど、でもブレンダーは、実際のプロフェッショナルのクリエイティブの現場でも使われていて、ピクサーとか、あとアニメ会社ですよね。で、よく使われているっていうふうに僕は最近記事で読みましたね。アドビにはオーディションっていう音声編集ソフトウェアみたいなものがあるらしいんですが、オーディションがどれぐらい便利なツールなのかっていうのは僕はあんま知らないんですよね。で、名前そっくりなオーダシティっていうのがあるわけですけど、オーダシティのオーディションもオーダシティもオーディオの AUD まで一緒ですよね。だからオーディオに関するソフトウェアっていうことでそこからの連想で名前つけてるんだと思いますけど、オーディションとオーダシティがどれ違うどれぐらいすごいかっていうのは実は僕は分かってないですが、オーダシティも結構高機能でホワイトノイズをパッと取り除くぐらいだったらすごく簡単にできちゃいますし、あとフィルターも結構充実してるし、グラフィックイコライザーとかも充実してるし、最近バージョンも上がっていたし、すごいなと思うし、あとそうだ。そんなことよりもインクスケープ 1.0 の話を僕はした方がいいですね。隅田亀はインクスケープで、まあ、生計を立ててるみたいなものなので、インクスケープの話をした方がいいですが、今年5月、ついに出ましたね、インクスケープのバージョン 1.0 が。で、もうすでにバージョン 1.01 になってるの皆さんご存知ですか？バージョン1個上がって、インクスケープはもうすでにバージョン 1.01 なんですよね。ウィキペディアじゃなくて普通にオフィシャルのページを見た方がいいですよね。インクスケープはもうバージョン 1.0 が出てきていて、ダウンロードページを見ると、カレントバージョンが 1.01 ですね。で、レイテストデベロップメントバージョンが、数字は書いてないのかな。まあ、ともかく、2017年に 0.92 とか、2015年に 0.91 になって、もうすごい5年もかかってますけど、突然やっと2020年に 1.0 になって、で、さらにもう 1.01 に上がってるんですよ。すごい記念すべき勢いだと思いませんか？やっぱインクスケープは本当にいいソフトウェアなんで、ぜひ皆さんにも使ってほしいですね。まあ、これをポッドキャストでお聞きの方は全くわかんないと思いますが、隅田亀は YouTube チャンネルを持っていまして、そこでインクスケープっていうグラフィックソフトウェアのオープンソースの無料のグラフィックソフトウェアのチュートリアルをやってるんで、自分でオリジナルのロゴを作りたいとか、自分のアイコンを作りたいとか、ソーシャルメディアやってるとそういうニーズが出てくると思いますけど、あとはバナーを作りたいとかね、そういうニーズがあると思いますけど、そういうニーズに応えるためにはすごい最適なソフトウェア、インクスケープっていうのがあるので、それの使い方を知りたいなと思ったらぜひですね、隅田亀のウェブサイトでもいいですし、隅田亀 .com ですね。隅田亀はアルファベットで、ローマ字でそのまんまですね。隅田亀 .com とか、あるいは、YouTube、www.youtube.com /c/隅田亀にもありますね。/c/っていうのは、チャンネルの意味の c だと思いますけど、とかにアクセスしてですね、隅田亀がアップロードしている、YouTube にアップロードしている、インクスケープチュートリアル動画をぜひ見ていただきたいなと思いますが、まあ、インクスケープバージョン 1.0 についての話は、また今度はしてみましょうかね。今回はもうすでにたくさん喋っちゃったので、この辺で終わりにしようと思います。最後ですがね、お知らせで終わろうと思います。 隅田亀の知れ事がてら、まあ、ウィス・カオルの知れ事がてらをお聞きいただいてありがとうございました。ここまで1時間40分ぐらいですね。長いエピソードをお聞きいただいてありがとうございます。隅田亀ではですね、スポンサーになっていただける方を募集しています。隅田亀のスポンサーは、隅田亀実践者の会という名前で募集していまして、スポンサーになっていただいた方には、それぞれ3段階のティアがあるんですが、それぞれにプレミアムを用意して、皆様にご提供しています。一番最初のティアでは、この知れ事がてら、このポッドキャストですね。この知れ事がてらの文字起こしと全文検索機能へのアクセスというものを提供しています。その次のティアでは、隅田亀が YouTube に載せている、インクスケープチュートリアル動画で作った SVG 画像、それのオリジナルデータですね。そのオリジナルデータへのアクセスっていうのをご提供しています。実質的にデータの配布ですよね。なので、インクスケープのチュートリアル動画見たんだけど、どうやって作ってんのかわかんないと。元データ見せてくれというふうに思った場合には、ぜひご利用いただけたらなと思っています。で、一番上のティア、最高のティアでは、それに加えて、隅田亀がオリジナルで作っているフリーフォントタバシケというものがあるんですが、そのフリーフォントを使ったオリジナルのカルタをですね、お渡ししています。これはデジタルじゃなくて、最初の2つはデジタルですね。文字起こしのテキストファイルへのアクセスとか、SVG 画像へのアクセスっていうのは、配布っていうのは、まあデジタルですけど、最高のティアになると、物理の紙のカルタっていうのをお渡ししています。ですのでですね、もしご興味ある方とか、あるいは隅田亀をちょっと応援してあげてもいいよという方はですね、月に1000円ぐらいあげてもいいよと、ランチ1回おごってあげるぐらいなイメージですかね。あげてもいいよというような方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、隅田亀の実践者の会、ご覧いただければと思います。今回のところは以上にしようかと思います。長々とお聞きいただきありがとうございました。隅田亀の知れ事がてら第49回でした。ご視聴いただきありがとうございました。